皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。心から歓迎したいと思います。先ほどもありましたように2週連続で、マレーシアの会議の、シェアリングがありまして、皆さん学んだこととか励まされたことをその心が伝わって本当に励まされるなと思います。改めてスタッフの立場として、参加してくださった一人一人に感謝いたしますし、皆さんにお伝えしたいのはですね、実はこの特にシングルカンファレンスは、日本人の方がいっぱいスピーカーですごい、この会議自体にものすごく貢献したなっていう感じでした。翔平さんとコウ君のクラスは、人が溢れてしまって立ち見が出るというなんかそういう感じでしたし、マミさんは急遽頼まれたにもかかわらず本当に深い、その先話してくださったようにこの歩みを正直に話してくれて多くの人が心打たれました。特に台風によって、飛行機が遅れたチームがあって心試されたんですが、さすが、もう本当に態度が良くて、マレーシアの運営チームからは最も態度が良かったのはやはり日本人の皆さんでしたという評価をいただきましたのでなんと一部の方は一日来るのも遅れたし、実は帰りも一泊空港にした方がいらっしゃって、本当にお疲れ様でした。同時に参加されなかった方もいらっしゃると思うんですけども、この教会皆さんが作り上げてくださっているおかげで参加できる人は参加できたし、こうやって活躍できる者もいたということで、アジアにインパクトを与えることができたなということを思っています。全体としては久しぶりにアジア全体の会議で、この私たちが所属している C リージョンだけではなくて、中国の教会、フィリピンの教会、そしてインド・パキスタンの教会、その地域からも全員が集まって、とても大きな会議になりましたので、またウェブなどでレッスンも聞くことができると思いますので、またお知らせしていきたいと思います。ありがとうございます。後半戦に入ろうとしています。2018年、改めて今年のテーマは、私たちはここにある通りネヘミヤ記から再建をテーマにしています。なぜ私たちがこのテーマにしているかというと、神様が城壁を建て直したいと思ってくださっている。そして何よりも神様自身が私たちを成功に導いてくださる。私たちも神様の技を行って神様の栄光を見たいと思って今年1年は取り組んできていると思います。で、特にこの時代背景が分かると、もっと私たちはなぜこの再建が大事なのかということを理解することができるなと思います。ちょっと最初の皆さんお勉強にお付き合いください。はい、このネヘミヤ記というのは補修後の話です。これ英語だとポストエグザイリクと言います。発音が正しいかわからないですが、聖書の中で最も大切な年号の一つがこれです。紀元前586年、 586BC ですね。これはエルサレムが陥落した年です。つまり神様の国であるユダ王国がバビロニアによって完全に破壊されて、その城壁もその神殿も町自体も破壊されたっていう年です。ここまでの歴史、そしてここからの歴史で聖書はかなり大きく違うことになります。そしてこの有名なバビロン捕囚に、ほとんどの人が外国であるバビロンに捕囚として連れて行かれます。しかし数十年後、神様がずっと計画をお持ちで、神殿と城壁、そして町全体を再建するためにイスラエルの民が戻ってくることになります。ですからこれはただ物理的に神殿とか城壁を建て直すことなんではなくて、神様の民からするともう一度自分たちが何者なのか、自分たちがどこから来たのか、自分たちは何のためにいるのか、それを取り戻すのが再建だったわけです。ですからもう一度改めて神様を味わう、そして神様の計画、神様の栄光を表していく、 それがこの神殿であれ、城壁の再建でした。聖書の中ではこの補修後の話は5つの書があります。それはエズラ記、ネヘミヤ記、そして小預言者と呼ばれるハガイ書、ゼカリア書、マラキ書です。一番簡単なのはマラキ、ゼカリア、ハガイは旧約聖書の一番最後なので、マタイから数えれば簡単に探すことができますただエズラとネヘミヤはちょっと中間ちょっと前あたりにあったりして、なかなか探しづらいのが現状です。はい。私は最近このメッセージを改めて学んでいます。私たちはこの時代の神様のメッセージを深めることで、もっと確信を強めることができると私は感じています。今日はその中からハガイ書を学びたいと思います。実は来週はマラキ書からの説教があります。楽しみにしてください。ハガイ書は今話したネヘミヤの城壁の再建の前、神殿の再建の話になります。読めば読むほど今の私たちにとって本当に大切なメッセージだなということを感じています。今日改めて私も含めて一緒に問いかけたいと思います。今日私たちの再建はどうでしょうか。私たちが新しく立て直されている、それはどうでしょうか。私たちの人生の神殿、城壁は本当に新しくされて神様の栄光を表しているでしょうか。今日の説教のタイトルはこれにしました。実を結ぶ時が来た。実を結ぶ時が来ました。これは神様からのメッセージでした。この聖句から始めたいと思います。ハガイの2章開いてください。今日ハガイの2章から一緒に学びたいと思います。こちらに出てますので読みしたいと思います。ハガイの2章の18節と19節を読みします。この日以後、よく心に留めよ。この9月24日主の神殿のもといが置かれたこの日から心に留めよ。蔵にはまだ種があるか。ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでいない。しかし今日この日から私は祝福を与える。エイメン。これは神殿を再建中に神様からハガイに託された言葉でした。神様は何を言ってるんですか。よく心に留めてください。まだ種は残ってるんじゃないですか。ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでないんじゃないですか。でも今日から私は祝福して実を結ばせます。実を結ぶ時が来ました。実はこの前の箇所は何に書いてあるか後で読むんですけど、全然実が結ばれてないことを話すんです。神様怒ってるんですよ。でも最終的に神様何を伝えたいか、実を結ばせたいと思ってる。神様は祝福を与えたいと思ってるんです。でも実はこの言葉は私はありえない言葉だと思います。どうしてかというと、神殿とか城壁の再建は簡単じゃなかったんですよ。実際に当時の人々は自分の住むところもボロボロだったんです。状況も状態も全く良くなかったんです。補修から帰ってきたばっかりで町はボロボロのままでした。経済的にも、そして政治的にもまだ敵の全然守られてなくて、彼らは本当に追い込まれていました。だから多くの人は神殿を建て直すことを諦めてた。神様の栄光をもう一回見ることを諦めてたんですよ。もしかして悪気がなかったのかもしれないんですけど、一章読むと分かります。神様はこういうふうに言います。あなたたちは自分のことばっかり考えて神殿ないがしろにしてる。ハガイ書を見ると、 結構厳しい言葉が多いです。私はいつも戦います。神様怒ってんのかなって、神様もう怒られるだけかなって。彼ら悪気がなかったのかもしれない。でも自分の人生立てるのに精一杯で、でも神様の神殿は廃れたままだった。神様の神殿立ててくださいって神様は言います。だからこの言葉はありえない言葉だったんです。人たちの状況もボロボロだし、彼らの心もボロボロだし、その中で神様は何言ったのか。実を結ばせる時が来ました。まだ実を結んでないでしょって、今日から祝福がある。実は誰が一番立て直したかったか、誰が町が再建されて平和が与えられて人々に豊かな実を結ばせたいと思ってたか、それはね、神様だったんですよ。で、立て直ったら皆さん一番誰に利益があるか分かりますか。人々にあるんですよ。神様与えたいと思ってた。人々は神様にもう一度立ち返らないといけなかったです。私たちはこの言葉をどのように受け取りますか。今日私たちの状況はどのような状況でしょうか。実が結ばれてますか。それともまだボロボロですか。もがいてるけど実がないと感じていますか。無力さを感じてますか。それともただ怒られると思って萎縮してますか。神様は実を結ぶ時が来たと言ってます。今日まずこのことを心に留めたいと思います。じゃあこの神様の思いを実現するために何が必要なんでしょうか。今日それを一緒に深めていきたいと思います。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは勇気を出すということです。ハガイの2章を開いてください。ハガイの2章の1節から9節まで一緒にお読みしましょう。今日は2章から学びたいんですが、なぜかというと1章で神殿を建ててくださいというんです。神様が、そして1章の終わりから神殿を建て始めるんです。で、2章の言葉は神殿を建て直し中なんですね。つまり最近取り組んでる中での神様のメッセージですから、今の私たちにも必要なメッセージかなと私は思います。ハガイ書の2章1節から9節まで一緒にお読みしましょう。ダレイ王の第2年7月21日に主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。ユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルのゼルバベルと大祭司ヨツアダクの子ヨシュア及び民の残りの者に告げなさい。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか。今お前たちが見ている様は何か。目に映るのは無に等しいものではないか。今こそゼルバベルよ、勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシアよ、勇気を出せ。国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。ここにお前たちがエジプトを出た時、私がお前たちと結んだ契約がある。私の霊はお前たちの中にとどまっている。恐れてはならない。誠に万軍の主はこう言われる。私は間もなくもう一度天と地を海と陸地を揺り動かす。諸国の民をことごとく揺り動かし、諸国のすべての民の財宝をもたらし、この神殿を栄光で満たすと万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものと万軍の主は言われる。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。エイメン。これは神殿を再建するリーダーであったゼルバベルっていう人とヨシュアっていう人に語られた言葉でした。先ほどの話より再建が始まった時でした。少し立て直された状況の時でした。で、正直な状況は何かっていうと全然良くない状況でした。なぜかっていうと立て直し始めたの良かったんですけど、みすぼらしかった。立てたものが、彼ら神様にまで言われちゃってる。よく見てみなよって。前の神殿見たことある人知ってるって。 無みたいじゃないって頑張って建ててるのに、神様建てよって言ったから建ててるのに、無みたいでしょって。彼ら頑張ってたんですけど、少し再建したんですけど、おそらく彼らがっかりしてたんですよ。前に建てられたソロモンの神殿に比べて、これは全然大したことなかった。おそらくゼルバベルもヨシュアも難しさを感じてたんじゃないですか。頑張ってるんだけど、あ、これか、いやちょっとな、これやり続けても意味があるの？でもそこから、そこでの神様のメッセージは皆さん何だったんでしょうか。それは日本語の聖書だと勇気を出せってことでした。神様が言ったのは、この勇気を出せっていうもともとの言葉は Be strong なんですよ。強くあれっていうわけ。神様こう言いました。ゼルバベビルを強くあれ、ヨシアを強くあれ、国の民を全員強くあれ。神様ね、松岡修造みたいなんですよ。なんか熱いんですよ神様ね。皆さん、この神様からのアドバイスをどう受け取りますか。頑張っててもがいてるときに、うまくいってないときに、強くありなさいって言われる。がっかりしてるな、は、大したことないな、無力感を感じるときに、勇気出しなさいよ。自分がやってることにあまりにもみすぼらしくて意味を見出せなくなってるとき、このアドバイスはどうですか。確かに神様いません、ね、共にいるから強くあれ、契約忘れてないから強くあれ。で、皆さんどのように感じますか。いや、神様わかるんだけど、もうちょっと具体的なアドバイスが欲しいんですよね。そしてもうちょっとやっぱり気持ちが分かって欲しいんですよね。そう思うでしょうか。でも私は改めてここ読んでみて、考えてみて、この言葉は必要なメッセージだなって思います。皆さん、誰かに本当に心から勇気を出してくださいっていう時はどのような思いがありますか。私はそれは本当にその人のことを信じてるんだったらかけれる言葉だと思います。できないと思ってる人に勇気を出してくださいと私言わないです。どんなにボロボロでも、今はできてなくても、今もしかして反対の方向に行ったとしても、本当にこの人はできると思ったら勇気出してくださいって。この言葉はそういう言葉じゃないですか。気持ちや思いを聞いて受け止めることが大切です。でも本当にその人ができるって、身を結ぶことができるって、神様の神殿建て直せるって信じてるんだったら、私たちは勇気を出してくださいって言えるんじゃないですか。絶対できるから強くあって、勇気持って飛び込んでよ。私はそういう言葉なんじゃないかなと思います。先週末、私たちは新しい企画を立てました。それは先ほどあった通り、この後も話してくださるんですけど、ユース男子ブートキャンプっていうことを企画しました。これは私が構想を持ったんですけど、特にこの教会で育ってる男の子たちがたくましく育ってほしいなと思って、結構若手の男性たちになんか生き生きしてる人たちがいて、ね、そういう人たちがもうちょっと小さい子たちに貢献できるんじゃないかなということを思って、この企画をしました。男子だけの2泊3日のキャンプですよ、ね、皆さん、もう男臭さがもうね 本当にもうゲームとかがあったんですけども、私はちょっと横からこう保護者的な立場を見てたんですけど、なんかもうあのなんか山奥の村のなんか男祭りみたいな、なんかそういうちょっと写真では見せられないんで、ちょっと爽やかな写真にしてたんです。私たちはもちろん心を受け止めたり表現したり心を出したりする時間を持ちました。でも今回のキャンプのテーマはこれでした。強く王子がある。私は考えたんです。このキャンプを計画したときに考えて、自分が小5、6の男子だったとき、中学生の男子だったとき、一番何してもらったら嬉しいかな。7人前、ね、1人の人として期待してされた方が嬉しいなと思ったんです。受け止めてもらう必要あるけど、でもそこから君はできるよ。だから勇気持って飛び込んで、なんかそういうふうに期待してもらいたかったな、そうしてもらった方が絶対成長できるなって私は思いました。ですから私たちは今回たくさん期待しました。全員が大人と同じように全てに全力を尽くすこと、強くするあることを期待しました。で、皆さんどうなるか分かりますか？みんな期待に応えるんですよ。そしてもっと期待以上のことできる彼ら。私は関わる大人にみんなにチャレンジしました。まあ伝えました。上から教えちゃダメだって。みんなと同じ目線で、大人こそ一番弾けて一番バカになって目の前で生きた模範にしなきゃダメだ。皆さんどうなったか分かりますか？大人が一番弾けてたので、大人の人の方が疲れ果てて部屋で休んでた。具合悪くなった人2人いたんですけど、どっちも大人だった。でもね、最高の時間になりました。これ朝の散歩の時間、一緒に富士山見に行ったんですけど、で私はなんかビジョン見たんですね。あ、この男の子たちがいい弟子になって、この教会将来になったら、これは素晴らしいなと思いました。毎年の恒例企画に一応する予定です。じゃあ保証がないので、ちょっと一応入れておきたいと思います。やりたいと思います。今日私たちは勇気を持って飛び込むことが必要なんじゃないですか。今日ちょっと珍しい取り組みなんですけど、うちの綾子さんからもメッセージを話してもらいたいなと思います。
はい。皆さんこんにちは。私は先週ある姉妹と、シングルの姉妹と、時間を過ごしました。まあ、その姉妹はこの8月まず大変だったと話してくれました。まず、彼女は、まあ、この8月仕事で失敗してしまって、まあ、上司との関わりで大変だった。また両親がある関係で長く戦っていることを半ば涙をしながら話してくれました。いつもその姉妹は多くの姉妹と時間を過ごしています。で、私にも毎回そうなんですけど、彩子さん空いてますかっていうふうに毎度聞いてくれる、そのような姉妹です。まあ、彼女がそのような話をしてくれる中で、私はすごく励まされたことがありました。それは状況が難しくても神様を信頼し、その姉妹は飛び込んでいたからです。その姉妹が話してくれたことはこういうことでした。職場の関係で失敗した、ものすごく緊張したけど、迷惑をかけた職場の方へ感謝のカードを書き渡した。その場でその感謝の表現をした。その方からは、感謝なんてしてくれてありがとうね、よく頑張ってるよ、温かい言葉をいただいたそうです。関係が変えられたそうです。また自分を伝道し愛してくれた離れてしまった姉妹と先週会いに行ったそうです。何度も愛することをチャレンジしています。家族関係においても神様は働き、お父様お母様は何度も教会に の礼拝に参加してくれています。また彼女が伝道した子は今シングルミニストリーで聖書の勉強をしています。私はその姉妹との神様との関係にぶっ飛ばされる気持ちでした。私たち特に姉妹は失敗や恐れがあるときに不安に支配されると思います。まさに私は心を見なくなり、自分のことで、家のことで、ね、いろんなことで忙しくしてしまいます。女性には特にそのような傾向があります。そして神様を信頼しなくなります。その姉妹は難しい中でこそ両親へ、職場の方へ、隣人へ愛を伝えるために神様へ信頼し飛び込みました。彼女にはいつも笑顔があります。そしてその周りには祝福があります。今日特に姉妹の皆さん、神様を信頼しましょう。神様は偉大です。ここで言うその勇気を持つということは、神様を信頼するということです。私が確信していることは、偉大な計画を持つ神様を信頼して飛び込むときに、その姉妹のように神様は間違いなく祝福を与えてくださる、そのような神様がいるということ信じたいと思います。そして一緒に神殿を建てていきたいです。ありがとうございます。
姉妹からの目線を聞くのは、ね、いいことかなと思います。勇気を出すことは私たちの多くの問題を解決するかもしれないです。がっかりするとき、恐れがあるとき、難しいと感じるとき、無力だと感じるとき、これをやってる意味がないんじゃないかなと私たちは感じるとき、私たちの問題はシンプルに手を止めてしまうことかもしれないです。だから神様は勇気を出して働きなさいと言ってくれてるのかもしれないです。どうして神様はそう言うんでしょうか。6節から9節までは神様の素晴らしい約束が書かれています。実は結構難しい箇所ですね。分かりづらい箇所なんですけど、これは実はイエス・キリストのことを予言している箇所だと言われています。どうしてかというと、新しい神殿は古い神殿の栄光に勝るという表現ですね。神様のものだという表現です。でも先ほど話しているように、今の神殿は明らかにみすぼらしいんですよ。でもこの新しい神殿は古い栄光に勝るっていう、実はイエスの栄光のことを話してくれてるんですよ。神様はまた祝福のことを話してる。祝福が目の前にある。私たちが勇気を持って飛び込むことなんです。問題は状況が悪いことじゃないです。がっかり落ち込みがあることでもない。私たちが無力だと感じることでもないです。問題は諦めてしまうこと、手を止めてしまうことです。そして他のことを問題にしてできないという言い訳にすることです。だから私たちはどんなに目の前に祝福があったとしても、今実が結ばれるよと約束があったとしても受け取れないのかもしれないです。だから今日、神様からの強くあれ、勇気を出せっていうこのチャレンジは本当に素晴らしいチャレンジだと思います。今私たちの教会は実を結ぶ時だと私は心から信じたいです。それは今神様のために勇気を出して大胆に行動する時です。勇気を持って大胆に飛び込んだ時、私たちのこの教会ではもっと多くの人の人生が変えられると信じたいです。勇気を持って他の人の人生に働きかけたときに、私はこの教会にある全ての小グループでもっと多くの人の人生が変わること、そして神様を知らない人の人生が変わることを全てのグループで今日期待したいと思います。なぜかというと、神様は私たちにイエスの栄光を表してくださったように今実を結ばせたいと思っているからです。ですから今日 勇気を持って大胆に行動しましょう。神様の約束を見て飛び込んでいきましょう。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは中途半端をやめるということです。続けて2章の10節から19節まで読みましょう。ハガイ書2章の10節から19節、中途半端をやめるということです。2章の10節です。ダレイオスの第2年9月24日、預言者ハガイに主の言葉が臨んだ。万軍の主はこう言われる。祭司たちに律法について尋ねなさい。もし誰かが性別された肉を衣の裾に入れて運んでいて、その裾がパン、煮物、ブドウ酒、油、その他何かの食物に触れたとする。これらのものは性別されるだろうかと。祭司たちは答えて、されないと言った。ハガイは言った。もし死体に触れて汚れた人がこれらのものの何かに触れたとする。これらのものは汚れるだろうか。祭司たちは答えて、汚れると言った。ハガイは答えて言った。私にとってこの民はまさにそのようだ。この国はまさにそのようだと主は言われる。彼らの手の技もすべてそのようだ。彼らがそこに置いて捧げるものは汚れている。今日この日から以後よく心に留めよ。主の神殿の石を積み重ねる前にお前たちはどんな状態であったか。人が20エファの小麦の山に来ても10エファしか得ず、50バトのブドウ酒を汲もうと酒舟に来ても20バトしかいなかった。私はお前たちをその手の働きの身もろとも、黒部病と赤サビ病と氷で打ったが、お前たちのうち誰一人私に帰らなかったと主は言われる。この日以後よく心に留めよ。この9月24日、主の神殿のもとが置かれたこの日から心に留めよ。蔵にはまだ種があるか。ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでいない。しかし今日この日から私は祝福を与える。エイメン。これは先ほどの一節のところからさらに2ヶ月経った時、そこからまた頑張って再建を取り組んでいました。勇気を出して2ヶ月経って状況は全然良くなってなかったです。その時の状況、神様は例え話を用いて説明することになりました。例え話はこういう話でした。ちょっと難しい例え話でした。性別されたものと汚れたものっていうこの話でした。ある人が性別された清くされたお肉を持って歩いてて、それ以外のものに触ってったらそういったものは清くされるでしょうかって質問されました。祭司に質問しました。祭司が言ったのは清くされないでした。その単体のもの、清いものは他のものを清くできないということなんですね。じゃあ当時旧約聖書では死体に触った人っていうのは汚れてるっていうふうになりました。じゃあ死体に触った人がこうやって歩いてって他のものを触ったとします。そしたら他のものは汚れますかっていう。最初が答えたのは汚れるって言った。この国の状況はこのようだと神様言いました。私たちはこのことを深く考えないといけないと思います。清いものは、性別されたものは他のものに触れても清くできないんです。そのもの自身が清くされないといけない。でも汚れたものはそのもの自身も汚れてるけど他のものに伝染してしまう、つまりどんなに清いことをしたとしても他のもので、正しいことをしたとしても他のものでは清くなれないんです。そのもの自身が清くなる。逆に汚れたものはどんなにそのまま正しいことをしたとしても汚れたままだし、むしろ汚れたものを伝染させてしまう。この民はこのようだって神様言いました。どういうことでしょうか。実はよく読むと分かりますが、この民は神殿を建て直そうとしてたんです。実は頑張ってた。神様の前で正しいことをしようとしてた。だけど汚れたままそれをしてた。つまり彼らはしてなかったわけじゃない。でも彼らは 本当には正しくない、まあ、汚れたままで神様のことをやろうとしてたってこと。だから彼らはどんなに神殿を建てるとか神様の技をするとか正しいことをしたとしても、彼ら自身を清くすることはできなかった。まず彼ら自身が清くならないといけなかった。彼らは捧げていなかったわけじゃない。でも神様にとって祝福を与えられない状況だった。神様言ったのはどういう状況だったか、よく心に留めなさいって言いました。汚れたまま捧げている状態はこういう状況です。小麦の20エファを期待したけど半分の10ヘファしか手に入らない状況。ブドウ酒を50バト組もうとしたけど半分以下、20バトしか組めなかった。すべてのものは期待通りにいかない。神様にこうしてほしい、こうなってほしいって言ってるけど全部は期待通りにいかない。このような状況だと神様言いました。彼らは何かを変えないといけなかった。私はこの聖句を読んだときに、これは自分のことだなと思いました。今自分が神様に持っている期待は多くて半分しか味わえてないなと思いました。もしかしたら半分も得られてないかなと思いました。今の自分がこの私たちの教会に期待していることは半分も得られてないかなと正直に思いました。認めたくないけど正直に認めたとき、この聖句はまさに私たちのようだと感じました。神様に対する期待が半分しか届いてない、半分以下かもしれない。それは私たちも何かが変わらなければいけないです。私たちも捧げていないわけじゃないです。でも私たちはどこかで中途半端にしてないですか。本当の意味で神様に立ち返ることをしないで、私たちは神様のために働こうとしてないですか。でも神様のことはこれです。あなたたちは捧げてるけど汚れてる。これはもちろん私たちの罪のこと、汚い心の話かもしれないです。それは自分の心を見る必要があります。でも私たちはもっとその先に行く必要があります。これは自分の心を見て心の汚れを取り除くことじゃなくて、本当の意味でもう一度純粋な心で神様に立ち返ることです。神様を見ることです。神様にとらわれて神様と強くつながることなんじゃないでしょうか。それが私は本当のメタノイア、悔い改めだと思います。なぜなら神様はこう言ってくれています。まだ種があるでしょ、まだ実を結んでないでしょ、今日から祝福があるんだ、そこに目を注いでほしいよって。完全な心で完全に神様を見てほしい、中途半端なんじゃなくて清い心で見てほしいって、そう期待してくれてるんじゃないでしょうか。今日神様の実を結びたいんだったら、私たちは中途半端をやめなきゃいけないです。中途半端な心のままで神様に捧げても意味がないです。意味がないばかりじゃなくて、それは汚れてたらもっと悪い影響しか与えないです。豊かな実が結ばれたように私たちは自分自身が清くされないといけないです。正しい行いで私たちは清くされないです。神様に立ち返らないといけないです。今回のマレーシアの会議で私はどうしても交わりたい人たちがいました。それはね、パキスタンから来た兄弟たちでした。実は数年前にの会議でもパキスタンから来た兄弟たちが来ていて、私は本当に彼らの視野に、まあ、ぶっ飛ばされました。皆さん、パキスタンって分かりますか？インドの左隣にあるのがパキスタンです。ちなみに書いてないですけど、パキスタンの左隣にあるのがアフガニスタンです。ですからアフガニスタンの国境あたりは もう未だに紛争とかもうテロがいっぱいある地域です。数年前の会議で彼らはこういうシェアをしました。本当にいつ命が狙われるかわからない。本当に爆発が街で起きます。国の政治はイスラム教の原理主義の人たちが牛耳っているので、クリスチャンは迫害がたくさんあります。女性は夕方以降絶対に外に出てはいけないです。誘拐されて殺されます。私それ聞いた時、どうやってクリスチャンとして生きてるんだ。今回も奥さんたちはやっぱり国を出るのは難しかったと思います。兄弟しか来れてませんでした。私はそれでどうしても交わりたいと、話を聞きたいと思ってアプローチしました。今回で連絡先交換して、数年前にこの話を聞いて、本当にあなた皆さんは私にとってインスピレーションですって話をしました。彼らすごい喜んでくれて、連絡先を交換して、彼らこう言いました、ね、ぜひパキスタンに来てくださいって言ってくれました。おー、オーケー行けたら行きたいと思います。で早速その場で私はなんかパキスタンって調べたら、外務省がなんか絶対に行かないでくださいっていう、なんかそういうの書いてあって、愛してるけど行けたら、神様に心あったら行きたいと冗談申し訳ないんですが、今回もシェアをしてくれました。実際に本当に悲劇的なことが起こる時があるそうです。私は心に残ったのはこういう言葉でした。パキスタンの兄弟姉妹は毎週日曜日教会に来るときに、今日が最後の礼拝になるかもしれない、そのカウントコストをして教会に来る。毎週日曜日最後の礼拝になるかもしれない、その思いで礼拝を大切にして神様のために生きてる。数年前交わった時に、実はパキスタンの教会は3個しかなかったんですよ。でも今回交わったら教会が4つになってたんですよ。その難しい状況で彼は何をしてるんですか。彼らは純粋な心で神様に捧げてると私は思いました。彼らは中途半端ではないです。もちろん彼らはそこに置かれたから、そこで必死に生きてるんだと思います。私たちはなかなか理解することができないかもしれないです。でも私は単純に神様に対して全力で生きている彼らの生きた模範に心から励まされました。同時に本当に神様を捧げているところに神様の祝福があるということを感じました。今日私たちはどんな思いで神様を見ていますか。改めてどんな心で神様に捧げますか。神様は言ってくれています。あなたの人生には、私たちの教会にはまだ種があるんじゃないですか。私たちの教会のイチジクは、ブドウは、ザクロは、あなたの人生のオリーブはまだ実を結んでないんじゃないですか。でも今日実を結ぶ時が来ました。勇気を出してください。そして中途半端にしないでください。改めて私たちは神様に全く心で捧げないといけないです。この教会が神様の本当の栄光をこれからますます表していくことを私は期待したいと思います。そのためにぜひ勇気を持って神様に捧げていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。これから聖餐式の時間に移りたいと思います。イエスの十字架によって私たちは神様に捧げられる人生を与えられたことに感謝して、この聖餐に預かりたいと思います。一緒にお祈りしましょう。愛する神様、イエス・キリストの十字架をありがとうございます。イエスの十字架によって私たちの救いが与えられる、その多くの実りを見るように、見るために、イエスが勇気を持って飛び込んでくださったこと、 ありがとうございます。心を尽くしてあなたを信頼してくださったこと、本当にありがとうございます。今日それによって私たちは十字架の恵みに預かることができます。今日十字架を与えられているものとして心から感謝し、私たちも少しでもイエスの思いに近づきたいと思います。今日この時間、あなたが喜ばれる時間にしてください。この聖餐に預かれることに心から感謝します。すべてを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。